中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今日もね、おはがきたくさんいただいてるんですよ。まずは京都府向こう市からえっこちゃんさんいただきました。ありがとうございます。1月16日放送分の富士山の大沢溶岩のお話、我が家にぜひぜひ欲しい商品です。風呂用と飲用水、飲み水のね、用の両方がもし当たらなかったら販売店を教えてくれたら嬉しいです。かっちゃんのご自宅では24時間風呂でご使用されているそうで羨ましい限りです。ぜひ、購入店またパンフレットなどありましたら教えてくださいということでね、ご質問いただきました。続いてはラジオネーム口なしの花さんは枚方市からいただきましたよ。ありがとうございます。手が思うように動かないので台所に立つ時間が長くなり足元が冷えますということですね。まあ、この時期寒いですもんね。同じようにね、冷えで悩んでらっしゃる方はこちらラジオネーム花水仙さん、堺市中区からいただきました。冬になると手足が冷たくて困っています。生姜、蜂蜜ジュースなどを飲んでいますということなんですね。そしてこちらはですね、堺市西区からいただきました井本玲子さんです。ありがとうございます。年齢とともに食べ物、とりわけ食材がとても気がかりになりました。より美味しく美しい食べ物だけがクローズアップされ、素材の良さを生かした地味っぽいものは遠ざけられているように思っています。近年アレルギーを抱えている子どもから成人までのなんと多いことか、大きな問題ですよね。スーパーには抗菌処理した製品や消臭剤があふれているのも考えれば恐ろしい気がするんです。自然なものはもう昔のことなのかもというふうにいただきました。他にも大阪市平野区からは日高律子さん、岸和田市宇沢慎介さん、東大阪市川端芳子さん、水戸市杉浦久子さん、奈良県四季郡田原本町から渡辺義光さん、たくさんいただきました。いつもおはがきくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
まあ、やっぱりね、寒い時期ね、もう冷えで悩んでる人多いんですけど、
いやほんま手足から冷えていきますね。
基本的にはやっぱり食用事をね、考えなきゃいけないんだけど、だから低体温の人は体温が上がる食事を考えなきゃいけないし、
はい、
あと低血圧の人はね、毛細血管少なくてね、血流悪いから
毛細血管が少ない、
だから血液量を増やす、はい、まあ、そういう食用事と、あと運動、適度な運動ね、
運動も大事ですね。
まあ食事が一番大事なんですけど、であとね、大沢溶岩ね、
はい、
販売先ね、美容の健康センター、
はい、
お問い合わせいただいたら、ご案内もできるし、
はい、
0120-131-043、
はい、0120-131-043、こちらフリーダイヤルになっておりますのでね、はい、はい、
なんかね、今月ね、お問い合わせちょこちょこいただいてるようですね。
はい、
はい、それとね、やっぱり食事ね、手作りのね、うん、まあおかずを作らなくなった人今ものすごく増えたよね。
まあそうですね、簡単に、まあコンビニなんかでも手に入るようになりましたし ね、
でね、抗菌ブームでね、もうね、腸内フローラがね弱ってきてる、菌の数が少ない人がね増えてきてるから、はい、免疫も低下するし、
もういろいろもう綺麗にしすぎるのもあんまり良くないんですね。
それでやっぱり食べ物ね、
はい、
まあ加工食品、お惣菜ね、やっぱりいろんな、まあ問題点抱えてるものもあるし、まあそれはいい食材をね出されてるお店もあるけどね、であとね、やっぱりね、農薬がね、まあ、危険って言われて、まあ、食品添加物がね、たくさんの加工食品にも含まれてるし、で白菜とかね、キャベツからね、芋虫出てきた、
はい、
怖いっていう人多いでしょ。
あ、確かに女性は特にね、ちっちゃい虫でも怖がる人増えましたね。
いやだけど虫が食べても生きているものはね、農薬の害がないから安全なんよね。
あ、その方がやっぱり安心っていうことですもんね。そうそうそう、
私の家内なんかさ、
はい、
芋虫苦手でね、
うん、
庭にね、ネギ植えてるのにね、
はい、
私いない時はね、ネギ買ってくんのよね。
お庭にあるのに、あ、もったいないな。
で他の野菜もね、庭から取ってきたら いつもね虫大丈夫って聞かれるんだよね。で去年あのトウモロコシ取ってきたらさ、やっぱり、ね、虫ついてるから虫が出てきたらね食べないしね。
だって虫が食べるぐらい美味しいものっていうことですもんね。
で、あの枝豆なんか毛虫が結構ねあの葉っぱについてるから、はい、もう娘と二人でねより分けてね収穫するんですよ、う
ん、あ、お嬢さんは虫大丈夫なんですね、
う
ん、で
息子は芋虫大嫌いだよね。
ありゃりゃ、うん、
で、まあ、芋虫とね、まあ、毛虫農薬、うん、ね、どれが一番怖いかってことよね。
そら考えたら体に怖いのはやっぱり農薬ですもんね、うん、
だって芋虫って病気にならないもん、
はい、
ね、農薬は病気のリスクがありますからね。
そうですね。
だからなるべくまあ無農薬か、まあ、低農薬のお米、はい、お野菜、まあ、買う方がいいよね。
そうですね、心がけたいですね。
あとね、なるべく避けたいのはやっぱり食品添加物、
うん、
要するに使用量とね摂取量が少ないからこう容認されてるんですよね。こう原材料表示を見てね、あの買われたらいいと思うんだけど、でやっぱり問題になってるのはあの亜硝酸塩、まあ、亜硝酸ナトリウム、
はい、
まあ、これ発色剤で、まあ、要するに食品をきれいな色に保つために使うんですけどね。
はあ、ということは長い間置いてても色があんまり変わらないものは逆に怖いと思った方がいいんですか。そ
う
そ
う
そ
う、だから、うん、だからね表示見たらいいのよ、
うん、
で胃の中でね発がん性物質に変化したりとか、
はい、
あとね、まあ、うつ症状が出たりね、頭痛とか記憶障害なんかのリスクも言われてんだよね。で食肉加工食品、
はい、
ハム、ウインナー、ベーコン、サラミなんかとかね、あとねあの魚肉ソーセージとかね、
うん、
イクラとかタラコ明太子、あとパックの野菜にもこう使われてる時あるんですよね。
あれパックの野菜にまで、
うん、で一応、まあね、使用量ね一応あの基準内であっても、ね、要するにあのまあ、魚とかね、魚卵とか、
はい、
肉に含まれてる成分のねアミンっていうものと胃の中で結合してね発がん性物質のこうニトロサミンに変化する可能性があるっていう指摘もあるんですよね。
はあ、そうなんですね。
でね、青酸カリのねあの人の致死量って 0.15g なんですよ。
はい、
亜硝酸ナトリウムの致死量は 0.18g って言われてるの。
はあ、そんな少しで。
それからまあ気をつけなきゃいけないのは合成甘味料。
あ、それ私も気をつけなあかんな、
うん、だから結構ねあの、まあ、アスパラテームとかねいろいろこう使われてるんですけど、やっぱりね発がん性とか内臓の異常とかね、
はい、
あと、まあ、あの目の病気とかそれから精神の減少とかねパーキンソンとかね、あとうつ症状、うん、でアメリカのね複数の研究者で脳腫瘍とかねリンパ腫、白血病のリスクも指摘されてるんですよね。
やっぱりなんかこうカロリーなんか気にするとそういうねあの合成甘味料なんかが入ってるもの気がついたら取ってしまってる時ありますもんね、
う
ん、
だからこうねダイエット健康志向の飲み物、
はい、
お菓子、あとまあノンカロリー食品、
ええ、
まあ、その他ノンアルコールのドリンクとかねガムとか飴とかねアイスクリームにも使われてるんだよね。
ノンアルコールのドリンクとかにも入ってるんですね、はい、ちょっと気をつけて後ろみんなダメですね、うん、成分表示なんか。
それからあとタール系色素、まあ、合成着色料ね。だから北欧ではねすでにこう禁止になっているものもたくさんあるんですよ。
あら、北欧で禁止になっているけれども、うん、日本ではまだ大丈夫なものもあるんですね、うん、大丈夫というかまだ使われている、
うん、でね発がん性とかねあと青少年のね暴力的な生活とかあとね不妊症とかね胎児にも悪影響を与えるっていうねこと言われてんだよね、
うん、
で飴とかゼリーとか和菓子菓子パンあとアイスクリームとかかき氷、
はい、
洋酒清涼飲料水漬物福神漬け佃煮とか紅生姜とかソーセージウニたらこかまぼこあとね加工食品のタコとかハムあと化粧品
化粧品にまで、うん、
で諸外国で、まあ、禁止されているタール系色素が日本ではまだ使用されてるんだよね。
あら、日本ではちょっとその辺がまだちょっと緩いんですかね、うん、で
特に
ね、
特に使用頻度の高い黄色の4号っていうのはねこれ青少年の精神異常からの飛行の一因って言われてるんだよね。
ちょっと覚えとこう、黄色の4号ですね、うん、
それからあとね、まあ、保存料、まあ、防腐剤ね安息光酸ナトリウム、
はい、
これビタミン C と反応して白血病を起こす物質へ変化するって言われてるんだよね。
ビタミン C と、
うん、ビタミン、それからね発がん性と、まあ、神経障害とか変異原性要するに細胞の突然変異とかねめまいとか食欲不振 であとね含まれてるのは大体まあ清涼飲料水、栄養ドリンク、炭酸飲料、あとシロップとかね果実のペーストとか、あと果汁とか本醸造以外の醤油とかお酢、あとキャビア、マーガリンにも入ってるのあるらしいけどね。
いやー普段からよく取るものばっかりですよね
それからあとねソルビン酸あるいはスルビン酸カリウム、これ最もね多く食品に使われている保存料で、まあ、発がん性、免疫障害、成長不順、腎臓肥大とかね。で特にねソルビン酸はね抗原病なんかの、免疫疾患の一因とも言われてるんだよね。でアショウ酸ナトリウムと一緒に摂ると発がん性のリスクが高まるって言われてるんだよね、
はい、
で使われてるのはクリームとか各種お弁当なんかでも使ってるのあるし、
お弁当にも
ソーセージ、ハム、チーズ、かまぼこ、ちくわ、はんぺん、あとイカの燻製とかキャビア、サキイカ、漬物、佃煮、あとあんこにも使われてるし、煮豆とか清涼飲料水、あとまあみゆきちゃんの好きなワインとかね、ジャム、はい、ジャムとかシロップ、こんなにも使われてるしね。
確かにワインは後ろに亜硝酸ナトリウムって書いてるの見たこと、うんうん、記憶にありますね。
それからね表示ないけど防カビ剤、これ輸入の柑橘類、果物、これにまあ使われてるんですけど、で、まあ、ポストハーベストとかね、アベンダゾールって言うんだけど、
はい、
で、まあ、発がん性、胎児の先天性障害とか遺伝子をまあ損傷したりとかね、あと染色体異常とか、ただ気をつけなきゃいけないのは輸入物のグレープフルーツとかレモン、
はい、
オレンジ、バナナ、まあ海外からね船で輸送されている輸入柑橘類、果物、まあこのね気をつけなきゃいけないんですけど、
うん、
でこの合成添加物の摂取量って個人差あるけどね、
はい、
多い人は年間7キロぐらい食べてんだよね。
7キロ？
そう。
うわそれは怖いことですね、うん、知らない間に摂取してるっていうのは、う
ん、だから知っててもこれぐらい大丈夫と思って食べてる人多いんだけどね、まあ、なるべくね、はい、まあ、表示を見て、
はい、
食材は選ばれた方が、まあ、長い年月 ね、
ええ、
もうね、もう例えばよ、私90歳であと2年生きれるかどうか分かんないんだったらいいけどさ、
うん、
ね、まだ皆さん若い方はね気をつけられた方がいいと思いますね。
ではここで番組から1月のプレゼントのお知らせです。ポカポカと暖かいお風呂にしてくれる富士山の大沢溶岩、入浴用と飲料水用、乳酸菌生産物質のための3種類をセットで3名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん1月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく。ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、笑顔で元気。お相手はかっちゃんこと
井草勝一と
中美幸がお送りしました。それではまた来週。この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の体愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。